マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。才川さんに、
はいはい、
今日は僕から質問したいなと思うんですけど、
何でしょうか。何でも聞いてください。私で答えられることであれば。
お言葉に甘えて、
はいはい、
才川さん、まあ、司会のお仕事プロでいらっしゃるんですけど、
はい、
なんか具体的にこう、うん、どんなところで司会されてる
か。いろいろ種類ですね。いろんな、うん、私がやってるのは、関わってるのは、分かりやすく言うと、
はい、
ご葬儀以外のことだったら何でも喋りますよっていうね。
なるほど。
うん、ご葬儀をね、お葬式の司会はちょっとできないですけれども、
うん、
なぜなら結婚式の司会をしてるから。
なるほどですね。相対するからね。
そう、なんか万が一間違って、お葬式の場でおめでとうございますとか、
うんうん、
あとね、朝殿のことを祝殿なんて言っちゃったらもう大変なことになるじゃないですか。
まあね、あべこべの関係です。
そうそうそう。になるんで、はい、私はご葬儀はもう、うん、結婚式の司会もしてるんで、うん、だからご葬儀はしないって決めてます。
なるほど。
うん。あとは他のね、あの司会もいろいろイベントごとだったり式典とか。
はい。
うん。やりますけれどもね。
なるほど。
うん。
ちなみに。
はいはい。
まあ僕もいろいろ仕事から調べたりとかすることあるんですけど、うん、
はい。
まあリアルな現場でね、
うん。
今日は逆に僕からお金の質問をさせてもらいたいなと。
はい。
大体今結婚式トータルどれぐらいかかるケースが多いんですかね。
ああ、人数で言うと、うん、まあもう本当コロナ禍の後になったら本当に小規模になって、うん、はい、20人、30人っていうのもあるし、50人とかは。うん、80人ぐらいもありますけども、
うん、
だいたい80名で400万前後っていうぐらいですかね。うん。
なるほど。
うん。それぐらいが目安ですかね、だいたい。
400万ね。
うん。だいたい50とか50から80ぐらいの。
はい。
もので、だいたい350から450ぐらいの間では、はい、できるよ、普通にできるよっていうようなのは目安としてね、ありますけどね、うん。うん。
まあまあですよね。
もう結婚式は本当、まあまあどころじゃないお金だなって思います。
ですよね。
うん。
一回コッキーで。
そうなんですよ。もう費用対効果で考えたら、
うん。
何よりも私高いと思ってます。
まあ、それまでの準備とかもあるわけですね。
そう。うん。でも結局、結婚式とか披露宴なんて2時間とか2時間半だし。
はい。
で、挙式って言っても30分とか40分とか。うん、1日とはいえ、
はい、
やっぱりそこの何かをしている。
うん。
披露宴している、結婚式しているっていう。
うん。
ものの時間で考えたら、単価で考えたら、うん、何よりも高いんじゃないかって思うんですよね。
確かにそうですよね。
車だったら、やっぱり何年とか乗って減価償却するわけじゃないですか。
うんうん、そうですね。
住むところも。
うん、
でも結婚式って、本当に数時間のことなんですよね。
こと消費ですかね。
ああ、そうですね、まさに。
まあ、ご飯食べちゃうしね。
うん。そうなんですよ。
そっか。
それで言うと、本当に人生の中でも一番って言っていいぐらい高い買い物じゃないかって。
そうかもしれないですよね。
うん。
だから、さっきというか、前回というか、ライフプランの話をちょうどしてましたけど。う
ん、ああ、前回ね、しましたね。はい。はい、
これって、難しいですね。
うん、
ライフプランに入れるのが。
でもよく、保険の方々、FP の方々が、うん、にお話を、ライフプランのお話聞くときって、うん、いつも人生のイベントごとっていうところで、うんうんうんうん、結婚がありますよね、まあ、出産ありますよね、みたいな感じで、うん、必ず出てくるイベントじゃないですか、
うん、そうですね。
うん。
だけど、
うん、
なんで僕難しいって思ったかっていうと、
うん、
一人で決めれないから。
ああ、お相手がいることですからね。
そう。
うんうんうん。
で、おそらく僕の予想ですが、女性の意見がこれ非常にウェイトが 高いんじゃないかなと思ったんですよね。
ああ、確かによく、よく聞きますよ。彼女がいいんだったらそれでいいって。
男
みん
ら
なを、
しい
だ、
ね。かっこいいな、その
大
人。
概皆さんね、そういう感じでいますよ。
だって、なんかゼクシーさんとか、まあ結婚に関する雑誌みたいのって、まあ今でもあると思うんですけど、あれも男性が読んでるイメージが湧かないんですよね。
一昔前ぐらいはよくね、プロポーズする、そのアイテムにゼクシーを持っていくみたいなね、そういう
ああ、
人
なる
た
ほ
ち
ど
も
ね。
いましたよ。
なるほど。そうなんだ。
結婚しようの、なんかね、印に、じゃあそろそろゼクシー買いに行くかみたいな、それ
なが る
プ
ほ
ロ
どね。
ポーズみたいな。
おお。っていうのが、だから、2人の意見じゃないですか。で、まず、お家買うとかだったらいいんですよ。物を買うからね。だけど、これ、こと消費だから、まさに、才川さんお話しされたように、何時間、一日の中の何時間で終わっちゃうことでしょう。で、そこで、二人の意見で、簡単に言えば、お金を払うかどうかを決めるってことですもんね。
そうなんですよね。
いや、なんでライフプランで難しいかと思った二つ目がですね、これ、準備の期間でお金を準備する。これ、すごいタイトだなと思っちゃったんですよ。
ああ、そうですね。そうですね。それはありますね。プロポーズして、されてからお金貯めてたら間に合わないですよね。
いや、その期間もわかんないんですけど、多分
今
法律
結構
上定められないんじ
短
ゃない
で
か
すよ、
な。
結構。
プロポーズしてから。で、いつまで結婚式あげなきゃっていうのないと思うんですけ
ないけ
ど。
どね。
でもそれが1年としたならばですよ。よほどの高収入の、ハイスペック男子だったら、いけるのかな と思ったんだけど、そうじゃないとなかなかこれね、
難しいですね。まあ、でも、ほら、400万ぐらいお金かかったとしても、ご祝儀あるから。
ああ、そっかそっか。
ご
そこ
祝
忘れ
儀
てた。
で、まあ、ある程度は返ってくるみたいなところ
なる
も、
ほどね。差
そ
し
こ
引き
も
で
見
ね。
込んではいますけども、それでも、全部出す、ね、自分たちの持ち出しゼロっていうのは、なかなかこう難しいですよね。
難しいですよね。まあ、半分ぐらいになったとしても、まあ、200万ですよね。ざっくり。
じゃあ、二人で100万、100万出すってなったら、私持ってないってなったらどうしよ
そっか、そこも難しいな。価値観ですね、またこれ、
う。
才川さん。
ああ、前回も価値観でしたよね。
これやっぱ価値観だ。だって最近って、ごめんなさいね、聞い
いい
て
で
る
し
方
ょ？
で、お若い方、僕の世代だと、どうしても例えば女性に対してまあお食事でも何でも、割り勘という概念がない世
なか
代
ったですね。
なので、でも最近ってそれが、まあ、比較的、デフォルトというか、割り勘であって、まあ、男女平等ではないですけど、当たり前みたいになってるとこもあるのかなと思って。そうすると、ね、今お話しいただいた、一旦200万ずつ頑張って出すけど、100万ずつ返ってきて、お互い100万ずつ出したねっていうのは、なんか今の時代なのかなって、すごい逆に勉強になりました、これ。
そっか。確かに。でもほら、今はお財布別々の
そうで
ご
すね。
夫婦カップルっていっぱいいますからね。
そうなんです
そう
よ。
考えると、それなんかね、半分ずつじゃあ出し合おうみたいなのも当たり前の感覚なのかなとは思いますよね。
まあ、フェアですよね。お互いがお互いのために、お互いが、求めることのために、同じ金額、まあ、ぴったりじゃなくてもいいですけど、まあ、同じずつぐらい出し合って、まあ、新たな人生のスタートですよね、ライフプランでいうところ。 二人の人生がそこからスタートするっていうのは、
うんうん、
なんか今の時代を象徴しているような気がしてきました。ありがとうございます。
でも、ね、そう話す、今お話を伺ってて、
うん、
あ、やっぱり難しいかもって私も思ったのは、
うん、
もし、うん、お呼びする方々の比率が違った場合、
うんうん、あ、なるほどね。どっちサイドっていう。
そうそうそう。
うん、
私、友達少ないから10人ぐらい呼べばいいかな。うん、いや、俺、友達多いからさ、40人ぐらい呼んじゃうよなって、なったら、
うん、
でも私、半分って言ったらあなたの友達の分も出すのって。
ああ、なるほどね。
なると、なんかちょっと損したな、みたいになる私は性格悪いかしら。
違いますよ。それも価値観だから、
うんうん、
もしかしたらこう、まあわかんないですよ、これ。
うんうん、
僕、なぜかというと、二度目の結婚してますので。
おう、はい。
これってまあでも今、うん、自分を肯定するわけじゃないけど、
うん、
まあ、データとして日本人離婚率も高いわけですよね。
はい。うん、
で、一番の問題ってやっぱりその価値観。
うん、
お互いの価値観がしっかりこう、まあ、そもそも理解できることなんてないんですけど、
はい。
まあ、共に生活する中でこう価値観見えてくるところもあるし、
うん、
でも、特にその金銭感覚という価値観は非常に大事で、
はい。
もしかするとその結婚式をするかしないかというのは、
うんうんうん、
お互いの金銭感覚に対しての価値観を、
うん、
こう確認するいいタイミングじゃないかなって今聞いてて思いましたね。
ああ、そうですね。それはありますね。
うん。
うんうんうん。それはある。
でもこれでその結婚式をするかしないか、もっと言えば、
うん、
まあ、才川さんが司会をされているような形式の結婚式以外の、
はい。
もうちょっとその金額をかけないで。
ああ、ありますね。できることってね、
はい。
うん。
だからそういうのもお互いでその話し合いの中で、
うん、
それこそお互いの金銭感覚を確認する中で、
うんうんうん、
まあ、ここでいいよねっていう着地点みたいな。
うん、
まあ、ある面、その譲り合いっていうところも必要じゃないですか。
うん。そうですね。
まあ、他人の共同生活なんで。
うん。
だからそのポイントとかも、まあ、その、金額というところだったらお金の今お話しいただいたようなね、割合とか、
うんうん。
結構そういう何かきっかけがないとできない話をするタイミングになるの
は、
ああ。じゃないかな。
じゃあ今ふと思ったのは、
うん、
ライフプランは、
うんうん、
結婚したら自分一人で考えるんではなくて、
うん、
二人で考えていくもの。
ですね。共同作業にするべきですよね。
っ
ていうのが、そのお財布は別であっても、
はい。
ちょっとこれ、具体的な話になっちゃいますけど、
うんうん、
じゃあ、例えばですよ。
うん。
結婚の話からその真反対の話をするのもあれなんですけど、ちょっと極端な話しますね。はいはい、
うん、
最近たまに聞くのが、
うん、
まあ、マンションとかを買うときに、
うん、
まさに才川さんお話しいただいたように、共働きが、まあ、圧倒的に多いわけですよね。
はい。
で、その結果、お財布も別じゃないですか。
うん。
お互いの収入でって自立されてるわけで、これはいいことなんですけど、
うん。
じゃあ、住宅ローンを組むときに、
うん。
じゃあ、お互いでまさに今の結婚式の費用じゃないけど、半分ずつ。
はい。
うん。例えば、6000万の物件を3000万ずつとか、
うん。
1億の物件を5000万ずつとか、
うんうん。
お互いでローンを組んで買いますと。
はい。
買えちゃうわけですよね。
うん。
ペアローンとかあるから。
うんうん。
だこれ、二人のライフプランがちゃんとうまく回ってれば素敵なことなんですけど。
はい。
これがですよ。
うん。
じゃあ、やっぱり別れましょうってなると。
うん。
どうなるかですよ。
ああ、大変なことになりますね、そうなると。
えらい大変ですよ。
ねえ。今お話を伺って、そっかって。
うん。
ああ。
そう、結婚式は良かったんですよ。お互いお金払うだけだから。うん、ことだから。
う
ん、
そうですよね。
はい。
うんうんうん。
でも、それが物に変わっちゃうと対象が。
うん。
えらいこっちゃなんですよね。
よ
くうまくいってばいいんですよ。
うん。
でこそライフプランで、二人のライフプランをお話しいただいたように、じゃあここから二人のライフプラン、はい、マネープランも含めて考えていきましょう。うんうん、まあ、こうなるわけですけど。
はい。
うまくいかなかった時のリスクも大きいっていうことですよね。
うん、うん。
そう。
なるほどね。
ってなるには、
うん、
なので、早い段階でお互いの、金銭感覚という価値観を、
ちゃんとね。
確認しておくって、非常に大事かなと。
うんうん
はい、
いや、それに考えたら、結婚資金って、ちゃんとしておかないと、
うん、
じゃあもうすぐ結婚になった時にね、
うん、
お金って出せるかって言ったら、いや、なかなか出せないなっていうところも、ありますね。
でもですね、ぶっちゃけた話、やっぱり女性側がこう、うん、なんか握ってるような気がしますよね、これね。
そっかな。
その決断力だったりとか、
ああ、
ですよね、
なるほどね。
男性のね。
うん。
じゃあ、それは、お金は何とかすると。いう、財産、含めた。まあ、全部、これって、判断力につながるので。試金石のような気がしてきましたね、これね。
いやーなんかマネープランって、いや、私なんか本当にマネープラン、ちゃんとしておかなきゃ、結婚資金って、結婚って、こうね、相手がいて、なんとなく漠然、なんかちゃんとは考え、将来のことを考えていこうかな、みたいに意識するものだから、はい、子供、例えば子供ができたら、何年後とか、何十年後って、先を考えられるし、はい自分の老後っていうのも、自分の人生の終わりってなとか、はい、終、ね、終わりの方ってどうかなって考えられるけど、結婚って、相手がなんかいて、初めてこう意識をちょっとして、本格的な意識していくっていうもの。だから、ちゃんと、なんか、結婚資金を考える時間って短いですね。
そうですよね。
他のイベントに比べたら。
そうだと思います。ま
あ、
どちらかというと海外旅行に行く的なね。ことなんでね。ものじゃないから。
ああ、ちゃんとしなきゃ、もうちゃんとしなきゃって、もう私なんか結婚してるからいいんだけど。
そうそう、だからこれからね、若い方とかで当然ね、結婚これからっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まあなんか、ライフプランだったりとかを意識していただく、初めの一歩じゃないんですが、きっかけにしていただくといいかなという気はしましたね。
社会人一人立ち独立をしてから割と早い段階でのイベントごとになるっていうことが多いですもんね、結婚って。
そうですよね。まあ、晩婚化とは言われてますので、
それでも早い、うちの方の、早く訪れる方のイベントっていう感じですもんね。
はい、そうだと思いますね。
ちゃんとライフプランもマネープランもちゃんとしなきゃいけないんだなって改めて思いますね。
そうですね。だからやっぱり一人から単人称から副人称というかね、二人で決めるスタートの段階だと思うので、非常にさっきもお伝えした、それぞれの価値観の中でも、金銭感覚っていう価値観をなんかこう照らし合わせていいタイミングにしていただくといいんじゃないかなと思いました。
なんか、今までの お金の話とはちょっと違う観点で。
はい。
今日は。
ちょっと私の個人的なお話も、
ちょっと今、そう、知らなかった情報が、
はい。はい。
浜田さんの知らなかった情報がポンと入ってきました。
何でもフルオープンですから、
ね。
はい。
面白いですね、はい。こういう話から少しずつ浜田さんのことも見えてくるって楽しい。はい、
ありがとうございます。
はい。今日はじゃあ、ね、このライフプランの中でも結婚っていうところで。
そうですね。
ちょっとお話をお聞きしました。いや、もうここから先ちょっともう少し人生のお話聞いててもいいですか、はいはい、また
わかりました。
はい、じゃあ次の機会にまた、はい、次の回でね、またちょっとこの人生のライフプランということで、はい、
そうですね、
はい、
ちょっとずつ深掘りしていきたいなと思います。
教えてください。
はい、
はい、では今回も浜田さんありがとうございました。
ありがとうございました。